こんにちは。ディファイ投資家の斉藤です。今回はメール講座、ゼロからディファイ投資家を目指すメルマガの受講の方ありがとう、ドコトロの方ありがとうございます。本メール講座の方では、ゼロからディファイ投資家になるっていうもの、そこを目標、ゴールとして、コンセプトに、全13回でディファイに投資、ディファイについて、がっつり解説の方をしていくメールマガになってます。で、本来であればメルマガのみになってくるんですけど、今回特典として、ディファイの基礎っていうのを学べる、聞き流し OK の音声講義っていうのを5回、今回取っていこうかなっていうふうに思います。これからディファイ投資っていうのをしていく上で知っておくべき内容、どれも知っておくべき内容なのかなというふうに思うので、まず基礎編として、サクッと5回、きっと聞いておいてください。で、内容としては第1回っていうのは、ディファイとはっていう部分。まずディファイってもの何なのかってところをざっくりと話した後に、第2回、それを実際に使った活用というか、ディファイってものは何が結局できるのってところの紹介だったりとか、第3回っていうのは、そのディファイってもの非常に詐欺師っていうのが多いんですよね。このディファイ界隈とか仮想通貨系は特にそうなんですけど、そういった詐欺師に騙されない、詐欺だったりとか、そういったものに引っかからないための知識っていうところ。で、第4回っていうのは、実際にそのディファイってどんなプロジェクトがあるの、実際の事例なんかも紹介しつつ、口頭の方を話していきます。で、第5回っていうことに関しては、初心者おすすめ、そういったプロジェクトなんかも紹介しつつ、第5回としてはその初心者おすすめのディファイ、初心者にはどういったディファイがおすすめなのかってところなんかも、紹介の方をさせていただきます。なので、そういった5回を通した中でディファイっていうのを学んでいただければなというふうに思ってますけどね。で、栄えある第1回とこに関しては、ディファイとはってところなんかを今回、中心に話していきます。はい。第1回ってところで、今回は DeFi とはってものを主に話の方していこうかなというふうに思います。DeFi って何なのかってところで言うと、仮想通貨の銀行、ディーセントライズドファイナンスって言われて、横文字が並べられてわからないと思うんですけど、何なのかっていうと、仮想通貨の銀行ってものですね。ぶっちゃけ言うと、これだけ覚えてってしまえば、今回っていうのは、この仮想通貨の DeFi ってものは何なのか、仮想通貨の銀行だよって答えられるようになってしまえば、かなりスッキリするかなって思うんですね。で、仮想通貨の銀行、日本円だったりとか、そういったものを預ける銀行があるような感じで、仮想通貨ってものも預けていいよね、預ける場所があっていいよねっていうところで生まれたのが仮想通貨の銀行になっていて、技術としては2017年、だいたい今2022年、今撮ってるのが2022年になってくるので、だいたい5年前ぐらいに、発案されて、技術として確立したようなものになってます。で、仮想通貨。っていう聞くと、ビットコインっていうものがもう一番の走りになってきて、2008年、2009年ぐらいに発行されていて、で、ずっとそれで、インターネット上で、中央がいない、中央を介さない取引所と銀行みたいな感じで、中央がいないような感じで走ってるのがビットコインになっていて、で、それが発案されていきたい形だったんですけど、結局そういった個人間でお金のやり取りができるんだったら、それを保管しておける、銀行みたいなのがあってもいいよねってところで生まれてきたのが、この DeFi って技術になってます。で、現在この DeFi ってものに関しては、世界中から約30兆円ほどのお金が預けられている。なので日本円がその銀行に預けられているみたいな感じで、世界中の人が仮想通貨を DeFi に対して預けていってるって感じですね。で、30兆円でどれぐらいかっていうと、これ日本の大体国家予算の3分の1から4分の1ぐらいの、資金がこの DeFi ってものに預けられている。なので、その日本の国家予算と言われると結構規模感ちっちゃく感じると思うんですけど、ぶっちゃけ去年、2021年の初頭というか、頭あたりに関しては、まだ11兆円ぐらいしか預けられていなかったってところって、かなり去年だけでも3倍ぐらいに成長しているようなものになってます。で、これのポイントとしては、非常に自由。さっき言ったように、ピアツーピア、個人間のお金のやり取り、その中央とか返さないってところで、非常に自由な金融だよってところ。で、あとは、この DeFi ってものに入れる、お金を入れると、非常に小利回りでお金が運用できるってところがかなりポイントになってます。で、小利回りどれくらいかっていうと、年間だいたいリスクを落としても2、30% ぐらいは出ちゃうようなものになってて。で、2、30% ってイメージつきづらいと思うんですけど、どれくらいかっていうと、例えば有名なインデックスファンドとか、例えば積立 NISA とか国が、日本とかが進めてるような金融商品があると思うんですけど、あれの年間の利回りがだいたい3から 5% くらい。よくてそれくらいになるんですよね。だから平均化すると、3から 5% なんですけど、もちろんマイナスの月だったりとか、マイナスの年だったりとかあったりと思うので、それくらいの利回りになってくるんですけど、この DeFi ってものに関しては、だいたい100万円とか、お金を入れたら年間20万から30万ぐらいの、正直リスクなんかを落としたとしても、それぐらいの利回りが得られる。で逆に、リスクをもう少し落として、 例えばビットコインだけ預けるとか、で、関しても大体2、3%ぐらいのリターンが得られるようなものになってます。で、ちょっと工夫したりすると2、30%。で、さらに、もっともっと、利回りとか追求したりすると何百パーセント、何千パーセント。まあもちろんリスクは上がってくるんですけど、まあそういった利回りが出せるような、銀行になってきますね。なので、この高利回りでお金が運用できるってところで正直、まあ、もちろん自由で、フリーダムにお金をやり取りができるってところもあるんですけど、やっぱりこのお金が高利回りで運用できるってところが正直ディファイの注目された理由の一つかなってところですね。まあ、これが仮想通貨の銀行、まあ、ディファイってものの概要となっていて。じゃ次に話していくのが、このディファイってもの、まあ、自由な金融ってなってるんですけど、じゃ既存の金融とどういったところが違うのかってところを、まず話していきます。で、既存の金融っていうものに関しては、DeFi に対して、セファイ、まあ、CeFi、CEFI です、CeFi、まあ、セントライズドファイナンス、まあ、中央がいるような金融の形になっていて、まあ、これは基本的にまあ皆さん使ってる、まあ、これ聞いてくださってる皆さんが、普通に使うような金融になってきてるんですけど、まあ、もちろんインターネットの発展で、例えばお金を預け入れたりとか、アプリ内で、お金の送金したりとか、まあ、借り入れたりとか、あとは、シンプルに株の取引とか、ね、証券取引っていうのが、まあ今の銀行の、まあ金融の役目としてできると思うんですよね。なので、正直今の金融とかでも不便ないじゃんっていうところを感じると思うんですけど、まあこれ日本だけの話で、まあ正直海外に目を向けたときに、グローバルにか、目を向けたときに、まあ日本で流行ってないってものに関しては、日本人がその金融ってものに対してあんまりその不自然というか、なんか不自由を感じてないってところはあって、まあ、これ DeFi が発展してるのって結局海外なんですよね。で、なんでかっていうと、海外の金融って非常に不便で、まあ、金融システムってのは非常に弱いんですよね。まあ、例えば、銀行、まあ、口座封鎖、口座閉鎖が簡単に起きちゃったりとか、銀行が飛んじゃったりとか、まあ、あとはインターネットが弱かったりするので、まあ、日本とか住んでると日本に、インターネットかなり整備されてるので、お金のやり取りとかがインターネットあれば全然できると思うんですけど、まあ、海外とか行ってくると、このインターネットの非常に弱かったりするので、まあ、お金のやり取りっていうのは非常に不便だったりとか、インターネット止まっちゃったらお金のやり取りできなかったりとか、あと非常に海外送金が高かったりとか、まあ、その金融システムっていうのは非常に弱かったりするんですよね。なので、中央を介したりとか、まあ、中央がいるような存在ってものは嫌だなっていうところを感じて生まれてきているのが、この DeFi っていう技術になってます。じゃあ、それに対して、ディファイってものに関してはどういった特徴があるかっていうと、まあ、先ほども言っているように、中央っていうのはいらない。取引所とか金融のその取引所とか銀行とかが、その中央系がいらないような自由な金融になってます。で、大きなポイントとしては、中央がいないっていうのはもちろんそうなんですけど、銀行口座っていうのはいらないんですよね。まあ、どういうことかっていうと、シンプルに、仮想通貨用のウォレット、まあ、例えばメタマスクとかよく聞いたことがある方いると思うんですけど、メタマスクとか、プラグウォレットとか、まあ、いろんな、仮想通貨のウォレットというか、お財布があるんですけど、そこのお財布と、DeFi のウェブサービスをつなげるだけで、お金っていうのを預けたりとか借りたりとかできる感じなので、まあ、銀行口座とか、例えば本人確認とかができないからその口座が開けないとかはなく、まあ、シンプルにウォレットさえ持ってれば、どこの DeFi でも、インターネットさえつながってれば、つながれちゃうような、金融になってますね。なので非常に誰でも自由に金融っていうのが参加できて、インターネットさえつながってればどこにいても、まあ、世界中の人が同じ銀行にお金を入れるってことができる、まあ、そういった技術になってますね。まあ、これが注目の理由って形になってます
なの
ね。
で、今
DeFi
回
の話してた内容っていうのを、まあ、全体的にまとめていくと、まあ、DeFi とは仮想通貨の銀行であるよっていう。まあ、それでは中央とか、まあ、取引所とか銀行とか、そういった中央がいなく、お金のやり取り、まあ、非常に自由に金融に参加できるような技術になっていて、今の金融とかであれば、預け入れとかインターネットつながってれば、日本であればあんまり不自由はないと思うんですけど、海外とかになってくると、まあ、非常にインターネットが弱かったりとか、あとは、金融システムっていうのは非常に不便だったりとか、まあ、非常にシステム自体が弱かったりとか、っていうところがあるので、そういったところで生まれてきているのが DeFi だよ。なので、その DeFi に関しては今世界中から30兆円ほどのお金が預けられていて、まあ、非常に自由にお金のやり取りってできるのはもちろんなんですけど、まあ、一番やっぱり高利回りでお金が運用できる仮想通貨をシンプルに預けるだけで、資産運用の概念というのをかなり変えてくれるよっていうものがこの DeFi の技術になってますね。で、今回話してた内容っていうのはここまでの DeFi になっていて、まあ、ここまではまず DeFi とはっていう概要部分をざーっと話していた感じではあったんですけど、まあ、続いて第2回ってところに関しては、実際に DeFi ってものを使って何ができるのかっていうところなんかをプラスアルファで話していきます。で、正直ここを知っておくと、まあ、誰でも自由に金融が参加できるよ。 じゃあ、金融に参加できるってところでも、うちら仮想通貨ってのを持って、じゃあ何が DeFi でできるのかってところを具体的に話していった上で、実際に使い方を話していたりとか、プロジェクト紹介とか、詐欺ももちろんあるので、リスクだったり、そういった面も紹介の方なんかさせていただきながら、DeFi っていうのをそれぞれ、概要っていうのをしっかり頭に叩き込んでいただければなってところではあるので、まず今回、DeFi とはって概要部分を話していきました。次第2回に関しては、稼ぎ方紹介っていうのをしていきますので、お楽しみに。